仏教で人生はもっと面白い。
じゃあ、まあ、さっきのちょっと話に戻るんですけど、そのヴィパッサナの何日間、
はい、7日間でした。
7日間行った時もやっぱりその先生とか、まあ、あるいは一緒にやってる、まあ、仲間とかにもやっぱりこう何かしらこういい、
もちろんそのガイドをしてくださった講師の方のお話っていうのも素晴らしかったんですけども、やっぱり場作りですよね。あり方というよりもその方たちがどれぐらい気を使って120人もう売り切れるんです。ヴィパッサナインサイ、まあ、沈黙の瞑想会なんですけども、120人とか120何人集まるんですけども、売り切れなんです、事前に何ヶ月も前に。
ちなみに
人数で
いくらですか？
いくらかな、
まあまあするんです
よ。いえいえ、自分のスケールっていうのがあって、収入に応じて決まりはないんですけども、最低何百ドルから上っていう感じで設定されてて、で難しいと一番最低限のお金で、しかもそれは宿泊と施設費だけで、先生に対してはダーナって言って、
寄付、
はい、寄付です。ただ寄付といってもやっぱり、まあ、どのぐらいみたいな、なんとなくガイドラインはある中での形なんです。だからその場作り、先生といっても沈黙なので、しかもアイコンタクトもしないんですね、参加者の人は。
あ、そうですか、はい、あれみたい、永平寺みたい。
逆に、はい、そうなんですよ。それで7日間ずっと言って話ももちろんしませんし、だからまあとにかく自分に向き合わさせてくれるチャンスを7日間じっくりじっくり、もう朝から晩まで与えてくださってる状況 で、たくさんの気づきがあってですね、とにかく無心とか、まあ、全然狙ってない、そもそも狙ってないんですけども、全く逆の状態がこう頭の中で繰り広げられていて、で呼吸に注意を向けると逆に呼吸息できなくなったりとかですねもう典型的な初心者の反応が起こって、で、まあ、それは沈黙の瞑想なので、自分でこう乗り越えていくしかないんですけども、でも1週間の間に2回スモールグループで10人ぐらいのちっちゃなグループで先生について、でチェックインっていうんですけども、どういう状況ですか、大丈夫ですかみたいなやり取りがある中で報告をしていくという感じです。でもそれ以外は基本的に自分で道を探していくっていう環境でしたね。
それ急にそれだったら結構しんどそうですね。
そうです。まあ、その前に10分から15分とか、まあ、20分とかっていう感じで割と毎日ずっと瞑想をしてた、はい、最初でサンタクルーズで学んでからこう続ける状態があって、でそれで7日間のに行ったんですけども、それでもやっぱり40分間座って、それから30分間ウォーキングメディテーションやって、また40分間座って、また30分間のウォーキングメディテーションやってっていうのをこうずっと入れ子で1日中十数時間やりますので、いろんなことがある。
例えばそのさっき今たくさんの気づきがあったっておっしゃってましたけど、なんか一つ二つ、
はい、ありました、
ご紹介できるものがあれば。
一つは自分をいかに、今に意識を置きましょうということがマインドフルネス瞑想の基本になるんですけども、今にいるということは自分にとってその段階で危険なことにしてしまってたんです、私の中で。
危険なこと、
はい、
危険なこと。
だから将来のことを常に計画している、企業、自分で自営業で自分で会社を経営してましたので、
はい、
将来のことを常に計画しているというふうに意識が未来にあるということは自分の中で OK にしてたんですね。で、今に置く、今何が起きているかということに意識を向けるということを自分に許さないという習慣を何年もかけて作っちゃったと。だから今にここに意識を持った時になんかすごく安心で、それに気がついたんですね。こう今に 意識を置くということは自分の中で大きなダメ出しをしているという習慣を自分の中で作ってたということで、ましてや過去の振り返りっていうのはほとんどしないので。
あ、しないんですか。
はい、そうですね、過去のことを思い出すよりも先のことを計画していく。で、先のことを計画しながらちょこっとこう、過去にこんなことがあった、これうまくいったかうまくいかなかったか、うまくいったんだったらこれどうやって再生していくかっていうことを考えたりするんですけども。
じゃあ本当にじゃあ落ち着かなかったというか、
はい、
今のことっていう、
はい、
もうむしろ禁止してた、
禁止してました自分から、でそれさえ気がついていない。でもこれビジネスマン多いと思います。
あ、そうですか。
今が危険になって NG にしている人、今に意識を置くことに NG にしている人いっぱいいると思います。
それは本人も知らずにっていうことですか。
はい、
先のことを考えている方が健全なというか当たり前のこと、はい、
でもっともっと先のことを考えて、もっともっといろんなことをあのトゥードゥリストをチェックチェックチェックできるようにしなきゃっていう、これが成功なんだというような、なんとなくこう習慣づけを自分の中でしていた、はい、でそれ燃え尽きる典型的なパターンなんですよね。でそれを自分の中でこう作ってたということに気がついて、ああと思って、でも今に意識を置いても何も破綻しなかったんですね。
しなかったん
です。しなかった。あら、大丈夫なんだみたいな。
まあしませんよね。ただ先回りしてただけですから。
はい。あともう一つは、
はい、あ、ちょっとちなみに、はい、今トゥードゥーリストってどういう扱いをしてるんですか。
あります。もちろん自分の中では作るんですけれども、はい、あの書き出したりとかするんですけども、書き出した瞬間にもう置いときます。
私
は大丈夫です。
大丈夫ですか、
は
い、僕じゃあオレンジジュースいただいてみますか。
かしこまりました。
はい、トゥードゥリストはまだ書き出したりとかするんですけれども、うん、でも書いて手放すことができるんですね。書いたからこれはあのまた立ち戻るまでは置いといていい。
ああ、じゃあその前は
引きずってます。
常にこうそれをどうしよう、はい、あれはどうしよう、はい、これはどうしよう、はい、あれはどうしようって考え続けて、
1個終わったらこれ1個終わったら、はい、
面白い。
そうなんですよ、すごい楽になりました。
書いてからこれはじゃあその時やろうみたいな、
はい、あ、もうこれで一旦書いたから終了ってなって、でやっぱりそうやって間に細かくブレイクというか、今に意識を置いてブレイクを入れるっていうことにやると、うん、本当に疲れないです。細かくこうプチブレイクをすると疲れなくなったし、はい、あと疲れたということに気がついて、
はいはい、
疲れててもうプッシュしない。
疲れたことも気がつかないのか。
許してないですね。
許さない、
はい、ここをプッシュして、そしてあの根性で乗り越えるのがビジネスマンだろう的な、まあ、体育会系でもあったんで、もともと
すごい。
でもそうなると楽しくないですよ。辛いですよね。
辛いんだ。辛いですか。それででも結果も、さっきはちょっと結果も落ちてきたっていうか、パフォーマンスも落ちたっておっしゃってます。
それをやり続けているうちに、そうですよね。どんどんどんどんもうギアがこう重たく重たく重たく重たくなっていく感じですよね。一歩踏み出すのがすっごい重たくなっていく感じですよね。それがなんかこうそのペースが安定してくる。細かくそうやって今に意識を置いてチェックして。あ、やりすぎですよ君子さんみたいな、それはもう体の疲れであるとか感情がイラッとしやすくなっている時っていうのは、あ、それはそのイラッとしている状況が悪いわけじゃなくて、どちらかというと、あ、君子さんちょっと働きすぎですよとか頑張りすぎですよっていうサインの方が、てかもう急ありがたそうだという。
あ、面白いですね。そうするとこう今日の話じゃないですけど、選択ができるようになる、はい、あ、休もうとか、はい、ってことですか。
はい、そうです。やっぱり仕事のために自分があるのではなくて、自分のために仕事がありますから、
うんうん、当然ですよね。
当然です。ただそれが仕事のために自分があるという選択肢しか見えなくなってしまって、例えばその私のように燃え尽きたりとか過労死であるとかっていうレールに乗ってしまうことがあります。
そうですよね。つまり自分のために仕事がある、仕事のために自分があるっていうものがもうどっちが何だか
分からなくなっちゃってる、はい、
それ切ないですね。
すごい楽しくない人生ですね。
楽しくないですね。
でも外から見たら全然そんな風には見えないですよね。こう旗から見ると、あのビジネスをやっていてね、なんかこうとてもた意義ある仕事をやっていてとかっていう、から本当に自分にしかわからない。
でもう一個の、
はい、もう一つ、はい、はい、もう一個の気づき、すごい表現悪くてどうしよう、これポッドキャストに使えるかな。
大丈夫です、もうあまり不適切だったらカット
し、はい、カットしてください。あのね、こうだんだんとその別にそのマインドフルネス瞑想って思考を止めることが目的ではなくて、はい、思考をメタ認知していくっていう、
はい、
こう、まあ、まず意識を呼吸に留めることによってこう集中を安定させた後、うんうん、今度はこう思い浮かぶこと、体の感覚でも感情でも思考でもこうモニターしていく、モニタリングというんですか、うんうん、していくんですけども、それでこうそれができるようになった時にもう本当笑い転げそうになったんですね。それ何かっていうと、浮かんでくることって本当にランダムなことが浮かんでくる。
へー、
いろんでこんな、例えば好きでも何の関心もないような歌手の、あの顔のイメージが浮かんできたりとかあとなんかこうなんかの言葉が浮かんできたりとかっていう感じで浮かんでくるわけでしょ。それででもその頭というか脳というかはそういうことをこうどんどんどんどん作っている製造機なわけですよね。それが流れてくる。
おかえりなさい。
あ、おかえりなさい。
あ、もう今最後の、
はい、
では
終
わりました。お疲れ様でした。これをこ
う関節
キス、昔ドキドキしましたよね、関節キス。
え、この2人でもドキドキしますか。
いや、まあ、あの学生の頃
です。学生の頃、はい、そうですね。
あ、すいません、今ちょうどあの、はい、キミコさんが
7日間のねヴィパッサナの、はい、あのリトリートの時の、
7日間行ったんですか。
はい、毎年行ってるんですけども、はい、1回目の
どこで行ってる。
あのね、たまたまジャック・コンフィールドさんがやっているスピリットロックというのが、
スピリットロック、はい、あれ1週間なんですか。
はい、そうなんですよ。
スピリットロック、
はい、にたまたまスケジュールがあって毎年今そこに行かさせていただいてます。
はい、その一番最初にそれに行った時の、
うん、大きい気づきですね。はい、
そうランダムにそのいろんな思考が浮かんでは消えるっていう、はい、
そうでこれをなんかこう深刻に、これが現実なんだとか、これがあの人なんだとか、これが私なんだとかっていうふうにいちいち深刻にとらまえてた自分っていうのと、あと本当に、はい、本当にランダムに出てくる思考であるとか感情であるとかがもう見てて おかしくなってきてしまって、その時思ったのが、ここがまあ、あの使えるかどうかっていうところなんですけども、なんだ思考っておならと一緒じゃんと思ったんですよ。脳が生理反応として生理反応としてこうプクプクプクプク浮かばしてるよと思ってですね、あのそういうことを思ったらですね、おかしくて、でまあでもその後またこうできない自分を責めたりとかいろいろするんですけれども、でそれ以来なんていうかな、なんかこう今まで深刻にあのいろんなこう思考に対してこう深刻にこうあの取り扱いすぎてた自分っていうのにすごい気がついたと思いました。
おならだったのに。
そう、
でも私はもうちょっと上品な言い方して
る。あ、すいません。
思考は脳の分泌物だ。
あ、なるほど。
そうですね。
セクリーション。オブザブレインって言ってました
。そうですよね。
パートじゃなかった。
すいません。でもあの、それをあの、もう実感としてですね、あの初心者なりにこう感じたときに、いろんなことが楽になったりとか、はい、
そんなに今日の、スマのサラ長老じゃないけど、まあ、ほっとけと感じですか。その
まあ、そうですね、あの
全部ほっとくってことだよ。だから強調したでしょ、うん、いい考えだけはホールドしといて、良くない考えはあの
それ
を手放そうじゃなくて、全部浮かんでくる思いは全部セクリーションの部分、はい、あるいは全部おなら、中身に関わらずっていうところが瞑想の上では大事なところで、
っていうこと
を例外なく全部ってい
う、
ですね、まあ、そうなんですよ。
そっか、いいも悪いも、まあ、それも結局は自分で
相対的なもので、あのセクリーションというところでは全部同じ、
はいはいはい、
本当そうだ、
ね、だから価値判断しないっていうのはそういう ことが非常に大事だと思います。お誘いだからこう引っかからないっていうのが大事でしょ、
はいはいはい、
もちろんその思い浮かんだ時に感情が浮かんだりとかするんですね、
うんうんうん、
でもそれもまたセクリーション、
そう、それも、うんうんうん、ナチュラルな、はい、あの精神的プロセスで、うんうん、私のではない、だから Don't take anything personally っていうのが大事なの、 Nothing personal っていう、
うんうん、個人的に受け取らないと、
そう、
自分の我が事とか自分の、
うん、私のものとか私のがやってるっていうのを思わない方がいい、はい、全部自然現象にしたい、うん、
それが今日言ってた、あ、これは私じゃないと、
まあそうですね、
分泌物だ、
おならである、ポジティブに言うと私じゃない、ポジティブに言うと自然現象、
自然現象
だと、はい、おならであると、
どうしよう、
君、金吾さん、
やめて、
おならすんです
、そういう話じゃない、しますよ、それ、
しませんし、
アイドルじゃないですか、あ、そうですか、
そうなるとすごいなんかこう、あの、すごい久しぶりの自由が手に入った気がしました、
うーん、
あ、もうなんかそんなにこう深刻にこう一個一個掴んでいかなくても全然いいんだっていう、
うん、出るときは出るし、
そうなんですよ、ネガティブであろうかポジティブであろうか、
あ、
はい、
それはやっぱり大事なとこよね、今までやっぱ 重みを置きすぎてるよね、重みを置くように、あの、いいこと考えなきゃとか悪いこと考えちゃいけないっていう感じで、はい、こう、シェアリアスな問題だっていうふうにこう、
はい、
まあ、僕ら自分自身あるいは外から条件付けられてるから、
うんうん、
それ外す、その条件付けから外れるっていうことはやっぱりいろんな抵抗が、
うん、
あの、起き上がるんだけど、でもそのは、それを外すってとこからまあ始まっていく、
うんうんうんうん、
そうですね、
で、重荷、その余計なその重みを重み付けをしないっていうところができて初めて思考が自由に使えるようになってくる、
うん、
使われるんじゃなくて、思考に使われるんじゃなくて思考を使っていくっていう、
そうです、
そうですね、うん、
チョイスができるようになると、
はい、
そうですよ、
うん、
やっぱりこうビジネスの現場に行くとうまくいかないことがいっぱいあったりとか、いろいろな人間関係の中で、うん、あの、道なき道を作っていくっていうことがあったりしますね、うん、特に私たちがマインドフルネスを始めた3年前っていうのは全く道がなかったわけなんですね、うん、あの、アメリカではその SIY をやってくれてたシリーっていう会社が宣伝をつけてくれましたけど、日本の中では認知がないという中で、う
ん、開拓の土地を耕し始めるっていう感じですよね、
そうですね、で、その時にやっぱこの自由さがすごい救いになったわけです、批判があってもあるいはこう今見えてないという状況に何も解釈しないとかね、
うん、
あの、逆にこう自由を感じてワクワクして進んでいったりとか、まあ、もちろん批判を受けたりとかした時にあのもうそうですし、自分の中であの妙に正当化しようとしたりとか、相手をこう説得しようとかっていう気持ちはあまり起こらないです、うん、それがすごく救いになりました、
うん、
ね、日本の皆さんもリトリートとかこうちょっとでも長い間そういう経験をする、
そうですね、やっぱりインテンシブなリトリートっていうのはやっぱり経験した方がいいですよ、
ね、はい、
僕も最初にあの遠隔地で1週間もうね、あの通いではなくて1週間みっちりやったと、
うんうん、
逃げようと何度も思ったけど逃げずに最後までやったっていうのはやっぱ大きいですよね、
うん、
今のような状態になってしまった、
それはやっぱりいろんな気づきがあったんですか、その時。
それはそうですよね、うん、逃げ、うん、普通ならもう立ってそこから去ってるようなところに、
はい
はい、あのそれでも座り続けるっていうところですよね、
うんうん、
だからあの時やっぱり最初の経験で座禅っていうのはまずうまくいくかうまくやってるかやってないかというよりもうまくいった方がいいに決まってるけど、
うん、
うまくいかなくても座ってるってこと、うまくいかなくても座ってたっていうことが大きな、 そこに尊さがある、
あ、
だからうまくいったかどうかっていうのはその尊さに比べると二次的な尊さって言ってもいいかもしれない、
うん、
だから whatever happened、
うん、
the most important thing is toKeep sitting ってやつですよ。
残っても大切なのは座り続けるっていう。
そうそう。
だから私の場合もその最初の気づきですよね。今にいるということに NG を出してたっていうのは、そのうまくいかないわけですよ。座っていてずっと瞑想していてうまくいかなくて、もう いやこれじゃダメだこれあまた思いが浮かんだっていう、もういちいち自分を批判しているっていうことをうまくいっていないという状態が続いたから、それに最終的には気づけた
フラストレーションが溜まって、うまくいってないっていう思いを相手にしてたらやってられないっていう疲れる
疲れる疲れる、
もういい加減にやめ、もういい加減にうんざり、
うんざり、
そうそうそう、うんざりすることが大事なんです。
うんざりしてみたら、あ別にそんなに相手にしなくてよかったんだみたいな、
良くないからやめるんじゃなくて、もううんざりってやめ方の方が、うん、なんていうの、繰り返さないっていう、
再発はしない、
もううんざりだよ、
そうですね。
ブッダも多分王宮の生活うんざりしたんじゃないかな、
あかもしんないですね。
やっぱりだからうんざりするまでやってみるってことはある意味価値がある、
うん、
まあ、飽きちゃって全然魅力感じたくない、うん、子供が砂遊びしてて そこを去るときっていうのはもうやりきって、もう魅力が感じなかったからそこを去るわけですよ。
そうですね、
無理やりやりたいんだけどっていうのではなかったらまた できてくるけど、僕たちが煩悩の手放し方っていうのは強制的に立ち去るっていうのもあるかもしれないけど、もううんざり、もううんざりしても魅力も何にも、今まで煩悩に振り回されるってことになんとなくこう執着があったけど、うん、もう執着もないぐらいうんざりするっていうのが必要
かな。そうですよね、自分に痛め出しをする、まあ、瞑想しながらもずっとそれをしたりとか、自分のこう思考にダメ出しをするとか、まあ、それを し続けてうんざりしちゃったわけですね、
うん、
要するに。
セッコビセッコビっていうかタイヤドベって
、でそれであ今にいるということに対してこうすごい NG を出してたんだと気がついたので、
そういう集中的に何日間かそういう環境に置くっていうのは、はい、うんざりするための時間を自分に与えるのかもしれない、
ね、そうですね、時間をかけてうんざりする、
そうですかもしれないですね。
そうですね、
普段うんざりする前になんか他のことにこう それてるからね、うんざりするとこまで煮詰まっていかないんだけど、
はいはい、
一週間もずっと自分の心のこういうなんか
そ
うですね、
あざとさ、いじましさをこう見せつけられてるっていうのが
うんざりしちゃ
います、すごい経験だと
思います
、そういう意味ではそうですね、禅の伝統の中にも摂心っていうのもあったり、
う
ん、
そうですね、
やっぱりあるし、
はい、
もっと言ったら今だったらそのマインドフルネスとかヴィパッサナとかいろんなところでいろんなリトリートが開催されてるから、
ある意味ではそれは一つの浄化ピューリフィケーションにもなると思うけどね、うんざりするってネガティブな言い方だけど、ポジティブに言うと
デトックスです、まさにデトックス、出てくる出てくるみたいな、生み出しみたいにする
って、そうですね、
いやいっぱい言ってます、その1週間の、
は
い、リトリートというやつは、
そう、うまくいかない方がデトックス効果は高いかもしれない、
はい、
うんざりする効果はあるかもしれない、
なるほど、
昔の人は多分生活がそれほど楽ではなかったから1週間ね仕事休んでっていうのは難しかったかもしれないけど、
日本は特にそうでしょうね、
でもあえてそれをやるっていうことは、例えば有給休暇とか、僕そういうので働いたことないから分からんけど、一生で一回ぐらいは断食じゃないけど、やった方がいいかもしれない、
そうですね、
パースペクティブが そもそも変わるかもしれないし、
うん、
僕約束はしないよ、
はい、
でも可能性は高いかなと思います、そういうことをやらずにやったことがないと思います、一週間何が何でも一週間ずっとやるっていう、
私も少なくとも伝える立場ですので、年に一度はやってます、
はい、それは例えばそれをまだやったことない方が、はい、それをその話を聞いたら、いや1週間もとりあえず座り続けたら、はいはい、次はもう絶対行きたくなくなるんじゃないかと思うと思うんですけど、
そうだったらなってる、別にいいんじゃないですかね、
ああそれはそれで、はい、でも意外とそうでも なかったんですね、
意外とやみつき、
ああそうですか、
意外とやみつきです、
それは面白いですね、
いろいろ体も痛くなりますし、大変精神的にも大変なことはありますけれども、やっぱり 得るところ、学ぶところが多いので、
うん、やっぱりちゃんとデザインされてたプログラムというかそのスケジュールがあって、うん、ちゃんとその指導もしっかりしててって、それはクオリティは選んだ方がいいと思いますけ
ど
ね、うん、
どこに行くか
ってことですね。何でもいいから やればいいってことはないので、まあ、ちゃんと下調べして、うん、まあ、それなりの定評があるところに行った方がいいと思います。
まずは日本では1日ワンデーの集中かなというふうに思います。 あとはその金曜日の夜から日曜日の夜までみたいな感じで、それだけでもやっぱり朝から晩までっていう経験は普通の方はされないので、それだけでも面白い探求になるのではないかなと思います。
逆にそういうのがお寺でもっとやられてたらいいんですね、
うん、そう、八斎会っていうのがテーラバーダではあるでしょう。日本でも昔はあったはずだけど、その2泊3日ぐらいの短期間で、その間だけはあのなんだっけ、8つの戒律を守って、うん、あの修行者になる在家の人、
在家の人
も、はい、もちろんお坊さんに指導される、まあ、それだから短期の摂心の摂心と言ってもいいですよね。真偽にのっとった生活する、まあ、うちで言えばそのお料金なりああいう食事から全部あのそういう一日中やっちゃう、うん、修行しちゃうっていう経験ですよ、うんうんうん、まあ、プチ出家っていうんだっけ今あったら
プチ出家、はい、うん、
あの話聞いてると、お坊さんも住職としての責任であるとか、まあ、いろいろなこう事務的な他のことが多いので、逆にそうやって一日中何か、もしお坊さんがそういう経験されるとしたら贅沢な一日かもしれない
です。そうですね、
はい、じゃあ一旦、はい、じゃあここで収録を、
はいはい、さっきも終わったはずなんで、
はい、衣装さん、きみこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またじゃあどっかで、
はい、ぜひともどっかで、はい、
皆さんさよなら、あったら声かけてください。
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について、話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて、特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上、お楽しみください。